教会の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。聖書と祈りの時間です。今朝の聖書の箇所は創世記6章1節から4節です。さて、地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだものを妻にした。主は言われた。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となった。当時もその後も地上にはネフィルムがいた。これは神の子らが人の娘たちのところに入って産ませたものであり、大昔の名高い英雄たちであった。今朝のテーマは限界と配慮。
おはようございます。先週ノアの物語に入る予告をしましたが、その前に、これは何のことですかと多くの方から質問をいただく箇所がありました。今日はそこをお話ししたいと思います。創世記6章2節と4節にある神の子らはとは何のことでしょうか。一節の地上にいる人と対比して言われています。ですから、天にあるものに属するということです。新約聖書のエフェソ人への手紙1章の10節にこういう言葉があります。こうして時が満ちるに及んで、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つに集められます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つに集められるのです。それからフィリピの信徒への手紙にも2章10節にこうあります。こうして天にあるものも地にあるものも地下のものもすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神をたたえるのです。それからコロサイの信徒への手紙の1章の16節にもこうございます。天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも王座も主権も支配も権威も万物は御子において作られたからです。このようにキリストの支配、その範囲を示すのに天にあるもの地にあるものという言葉を使っています。神の子らというのは天にあるもののことなんです。しかし、この天にあるものが何なのか、天使なんでしょうか。クリスマスの夜に羊飼いたちが見上げた天の軍勢なんでしょうか。はっきりしません。天にも何かがいるのです。しかし、神はそこにベールを覆われました。天と地が混じり合うことのないように、天は天、地は地という秩序を神は立てられたのです。聖書が神の子らが行ったこと、すなわち神が定めた秩序、超えてはならない壁、限界を 破ったことをここで取り上げているのは、このことが私たち人間にも起こりうるからです。神は人と人の間にも越えてはならない秩序、限界を与えられました。その大部分は戒めという形で与えられていますね。旧約聖書の十戒は有名です。父母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。しかし強い者が弱い者に対してこの秩序を侵害し、限界を超えることが起こります。今日読んでいただきました創世記6章の2節、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだものを妻にしたとありましたね。ここを読むと思い出す聖書の箇所があります。ファラオがエジプト王という優位さを利用してアブラハムの妻サラを自分の妻として宮廷に召し抱えた事件があります。それからダビデ王様が王としての優位さを利用して部下のウリアの妻バテシバと関係を持ち、それを隠すためにウリアを殺した事件があるんです。4節、この神の子らが地上にいる人の娘に産ませた子供はネフィリム、これは巨人という意味だそうです。そういう名で大昔の名高い英雄たちであったとありました。当時彼らは人間であるのに人間離れした天的な存在と考えられていたようです。こういうことは世界史を見ると幾度も過去に起こっています。恐ろしいことですよ。人間、日本でも起こりました。お上と言われた支配者がいましたね。もうまるで神様のような存在です。実際に徳川家康は日光の東照宮で神として祀られています。最近では天皇がいます。尊皇攘夷と叫ばれた坂本龍馬の頃からその声が特に強くなり、幕府の長お上に代わって天皇がお上になり、明治時代からは徹底的に、そして先の15年戦争の時には最高度に神に近づき、日本のすべての分野に影響を与えました。天皇は天とつながった支配者として万世一系という秩序を構築し、天皇制国家を形成し、それが日本国の伝統愛国心の対象であると教育し、とうとう天皇のため戦死することが美化された、そういう歴史があります。最近国家法が制定されました。日本の国家の君が代とは、天皇の 世ということです。それが地上に八千代に苔の蒸すまでということは、天皇の秩序が永遠に続きますようにという天皇制国家形成のために過去に作られた内容そのままになっています。また国民の象徴である天皇は国民ではなく、戸籍もなく、納税もなく、憲法が保障する言論や信仰の自由もありません。その意味で天皇制には超人的な面が多々残っています。愛国心がないのではありません。国といえども、神の定められた秩序、限界を超えてはならないことを、教会は告げる預言者的な責任があるのです。さて、天皇制だけではなくて、現代はいろいろな分野で、神の定められた秩序、限界を超える危険に直面していますよ。例えば、命の誕生の場合、受精や遺伝子などの解明により、人間が命の誕生に関わろうとする、その限界を超える可能性が生まれています。ですから医学の進歩とともに、生命倫理が必須事項になってきています。もっと皆さんの身近なところでは、食品添加物や人工的なもの、いわゆる土に還らないもの、自然ではありえないものが今作られています。大きな問題になっている原子力発電所から出る使用済み核燃料もその一つですね。神は人を土で作られ、土に還る肉体とされました。すなわち、この地上の自然循環サイクルの一端を担う一部として作られたのです。ですから、そのサイクルから外れてはなりません。今問題になっている地球温暖化の原因も、CO2 の排出量がこの地球全体の循環サイクルで処理しきれない限度を超えたからですね。ですから、私たちの身近なところでも、神の与えられた限界を超える危険がたくさんあるんです。さて、私たちはこのような限界が与えられていることを否定的に捉えてはいけません。そこには神の配慮があります。3節で神は新たな壁を人間の側に立てられました。皆さん、覚えておられますか？昔関西の漫才師に、責任者出てこいとこうぼやいていたおじいさんがいましたね。この3節には、私たちの責任者である神の姿があります。神は人間が 限界を超える問題に即対応されているんです。以前エデンの園で命の木からも取って食べる危険が起こりました時に、神様はすぐに対応されましたね。その命の木に至る道に炎の剣を置かれて、そこを閉ざされたんです。超人的な人間にならないように、神は人間の寿命を120歳にする制限をすぐ与えられました。しかしこの120歳というのも、詩編の90編が伝える人生の年月は70年、健やかであっても80年とあるのを比較しますと、やはり神様はまだここで配慮なさってくださっていると言いましょう。3節で神はこの新たな限界を与えた意図を伝えています。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。この神の霊とは、人を作る時にその鼻に吹き入れられた命の息のことです。その霊で人を生かすものすごい力を注がれました。そして人は生きるものとなったんです。肉に過ぎない人を作る時に、このように神はものすごい力のある霊を注いで、人を生きるものとしてくださいました。しかし神が設けた限界を越境し、人間がますます神から離れることを阻止するために、神は霊を注ぐ度合いを控えられたんです。これは神にとって不本意なことであったと思います。しかし人間のためにそうせざるを得なかったのです。私たちの死は神の与えられた限界です。その限界には神の配慮があります。しかし悲しいかな人は、人生において限界の壁を前にした時に、このような神の配慮に気づかず、神から離れていきます。空の鳥と野の花を見て神の配慮に気づくようにと言われた私たちの主イエス・キリストは、それに気づかせるために私たちと同じこの肉に過ぎない人となってくださいました。キリストは十字架の苦しみと死において、私たちと同じ限界に立ってくださったのです。神はそのキリストを死人の中からよみがえらせ、私たちに限界を与えた神ですが、その神が私たちの責任者である神である、絶大なる信頼に足る神であることを示してくださったのです。皆さん、神から与えられた限界を超えてはなりません。また神を恐れましょう。皆さんが限界に立たされるとき、その背後におられる私たちのキリストを復活させた私たちの命の責任者に信頼を置きましょう。そしてその方が配慮されている方であることを思い出しましょう。 神は肉に過ぎない私たちに驚くべきことを行ってくださいました。聖なる新たな霊を、聖霊を注いで新たな展開を用意してくださったんです。これがクリスチャンに与えられた恵みですね。今日はお話はここまでです。来週は創世記の6章5節から8節、ノアの物語に入っていきます。お楽しみに。それではしばらくお祈りの時といたしましょう。